今晩恵みをいただく御言葉はエペソビトへの手紙の6章10節から13節です。エペソ6章10節から13節。エペソ6章10節から13節、それでは宣言いたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アーメン。あれら我らの愛するイエス様、我らの主人であられるイエス様、あなたから私たちは今晩養いを受けたいと願いつつ、この場所に集い、またインターネットの回線を開きました。主よ、その志ある一人一人に、主よ、そのカラシダネほどの信仰、また期待、それに豊かに豊かにイエス様、あなたが答えてくださるように、そして私たちともどもが本当にあなたによっていかに勝利の歩みをしていくべきか、またイエス様にある平安、喜び、また愛、寛容、親切、善意、そうしたあなたにあることの身を豊かに我らが結び、またそれぞれの場所場所において結んでいくことができる秘訣を主を今日与えてください。どうか今取り継ぐしもべらをあなたご自身が血潮で清め、聖霊の油を塗り、あなたの身胸そのものを語り継がせてください。初めから終わりまでの全てをただあなたに期待いたします。どうか一人一人耳をあなたが清め、また重い心をあなたが耕し、そしてただあなたの御言葉を何の妨げなく受け入れ、また何の妨げなく100倍身を結ばせることができますように、イエス様、あなたが今耕してください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。金曜日、なんかこの雰囲気久しぶりな気がしますね。先週は、講演があり、そういうことだったんですけども、この場所に、礼拝、主日には立ちましたけども、私がメッセージを取り継ぐのはなんかすごい久しぶりな、感じがします。で、今日今回、メインターゲットになるのは戦い方です。悪との戦い方、また悪魔、サタン、悪霊、そうした敵に対しての識別方法、ターゲティング方法、そして、私たちがどんな素晴らしい武器を持っているのか、どのようにすればこの悪魔、サタン、悪霊と戦い勝利するのか、その結果いかにしてこの皆さんの生活、悪魔サタンに、あるいは悪に蝕まれている状況に対して勝利して、それらを、足の下で踏みつけて、私たち、神の子たち、イエス・キリストにある神の子がいかに、勝利の道を歩んでいくかという秘訣を今回、見ていきたいと思います。で、一般の、人から見ますと、悪魔サタン悪霊というと何か対処しようがない超自然的な力であるかのように覚えるんですけども、私たちキリスト者はですね、恐れる必要はないんですね。なぜなら我らの主人イエス様はこの悪魔サタン悪霊偽預言者、この者どもを、燃えるゲヘナへと投げ込むお方、そのお方を私たちが主人としているから、ですからキリスト者は、本来恐れる必要はないんです。奴らは キリストよりもはるかに格下の下、ね、奴らは、ね、このイエス・キリストにあって、ね、もうゲヘナに投げ込まれる以外に脳がない、ね、そういう者たちです。ですから私たちはキリストにつながっている限りでは恐れる必要はないんですけど、しかし、ね、キリストにつながっていない状態であったり、また、ね、このキリストの言葉に不従順、ね、あるいは、それに対して立てついたりしていると途端に悪魔サタンがですね、皆さんの実権を握りにかかってくるんですね。私たちはそれに対処しなくてはなりません。
あのね、世の中は皆さんが認めていなくても光と闇の戦争の中にいます。正義と不義、当たり前に両立しています。これらのことに対してイエス様を信じていない人たちであっても、例えばの話、自分の身内であったり自分が指導しなければならない子供や、また周りの誰々であった時に、人として踏み外している言動を見た時、私たちは言いますね。何々さん、それ違うんじゃないの。だからこういった取り締まりがね、私たちの中に与えられているんですよ。その機能として、機能としてこれが与えられているから、子育てをしている時もその機能を働きますね。そして自分が職場に行った時も、職場の自分と関わりを持っている人たちに、職場のこのルールから反していることを見た時には、これこれは違いますよということで、私たちはその人を教えたり、まだその人たちに正しいルールを、ね、引き続きずっと教え込んでいたりするわけなんですね。これは法律に関係ない範囲内であっても私たちはやっています。夫婦の中においてもルール違反、お互いに教え合って、そしてそこでこの夫婦としてのしっかりとしたこのルールを立て上げていく、親子関係においてもそのルールを超えたことがあった時というのは、まだそのルールを新たにするために話し合って線を引いたり、こういったことは日常三事なんですよ。もし私たちの中にこういった機能がないということであるんだったら、世の中はねどうなるか、いい悪い関係なく、力が強いものが勝つ、そのような世の中になってしまいますね。こういった普段私たちの中でお互いにこのルール違反に対してお互いが見張って取り締まり教え合うということによって、私たちの家も私たちの子育ても、私たちの夫婦関係も、親子関係も、私たちの友人知人との関係も、こうある種のこのルールがあって、暗黙の了解の中においてお互いがその線を越えないようにということをね、心して今私たちは生きているから、まだ人間関係というものが成り立っている。そして私たちはまだね、多少たりともそのルールを絶対に破らない、その友人知人との関係も今保っている、そのような状況なんですね。でもこれを超えて、まだ人が悪いことをした時にこの世はどうすればいいのかについて、神様はですね、一番最初に律法というね、知ってはいけないこれこれをやりなさいというものをユダヤ人に与えました。そのユダヤ人が そのルールを自分たちだけのものにして守ってね、独り占めしていた時、イエス・キリスト以来ローマがユダヤの死を支配してから、最終的に彼らは生き残るために散らされていき、その散らされていった人々を通してね、この福音が述べ伝えられていくんですけれど、その福音が述べ伝えられていったその全てのところにおいて、この聖書の御言葉に基づいて、さまざまなね、ルールが世界共通化していくということが確立しました。これはね、福音が述べ伝えられていたことによって、旧約聖書に書かれているそのユダヤ人だけに与えられていった律法が、すべて福音が述べ伝えられていった国々に渡り、そしてこの国々に渡ったこの律法がね、憲法だとか民法だとか何々法とかに全部変わっていくわけなんですね。変わっていてどうなったかと、世界の各国々のこの法律というものは全部聖書が神様から受けたまわっているこの律法、この律法に基づいて、それぞれの国において、これがね、それぞれの国にこう合うようにちょっと変化をしながら、それで国々の法律があるわけなんですね。その国々の法律があって、そこにね、憲法があってね、民法があって、刑事法があって、刑事訴訟法があって、経済法があって、いろんな法律があって、その国そのものが持っているその法律、それを違反した人に対しては、国が強制力を持ってその人を取り締まるということを法律として定めているので、人と人の間で守りきれなかった、そして人に被害を与える、そして被害者が出るようなことについては、強制が強権力を持ってその人たちを取り締まるようになって、そしてその取り締まりにあった人たちが経済で悪いことをしたら経済犯としてね、そして刑法でね、悪いことをした人たちというのは刑事法で、さまざまな法律で測られて、そして裁判を受けて刑務所の中に閉じ込まれる、そのようなことになっております。でもこれはですね、表だった人のこの行動をね、制限する、その人の手足が罪に走れないように縛っているような状況なんですよ。刑務所に入ったことによって、その中において今まで泥棒していったことができなくなっちゃっている、刑務所に入っているそのことによって今まで殴っていたことが殴れなくなっている、刑務所に入っていたそのことによってね、あれこれができない。だから刑務所というのは何かって言ったらね、その人が自由にね、生きていった時、自由に生きていった時、自由に生きていった時、自由な手足、自由な意志、自由な感情で自分を抑えきれず、人に対して、物に対して、ことに対して、社会に対して、国に対して犯してしまったその罪、その罪が起こせないような状況の中にその人を入れ、そしてその中で反省を促し、出てきた時には二度とそういうことしませんように、自分を見直すための場所として、国やまだ強制はそれを作ってるはずなんですけれど、それは人の思惑だけで、行った人が 帰ってきてから罪を犯さないかと言ったら、行って再犯を犯す、ね、まだ犯罪を犯す、どういう人の方のこの割合の方が全然大きいわけなんですね。なぜでしょうか。人が犯す罪を強制的に手足を縛っておいて、できない環境の中に置いたからといって、ね、その人がまだ罪を犯さないということの保証がないこと、それがね、この刑務所行って帰ってきた人たちのまだ罪を犯すその犯罪率を見るとわかるわけなんですね。もともと人というのは罪を犯さないものでした。なぜ神様が人間を作られた時に神に似せて作ったということを聖書を見ると書いてありますね。神の姿と形、ね、姿と形、ね、だからこの神の姿と形が犯される前の人間というのは人に害をすることを一切しない人間だったんです。エデンの園において悪魔サタンにそそのかされて、そして神のようになりたいというこの人間の願望に火がついて、そして人は食べてはいけない善悪の汁み、それを食べてしまいました。それを食べてしまってから人間に起きたこと、それは何かって言ったらね、自分の目で見て自分の思いの中でいいなと思っていることは何でもするような人になり下がってしまったということです。善悪の汁みというのは何かって言ったらね、善と悪を知っていても善悪の汁みを見た、ね、それを見て食べたこのアダムのエヴァ、ね、アダムのエヴァというのは見た時にどういうことを思ったか、これを見たら、あ、絶対私も神のようになるということを確信してそれを見てしまったわけなんですね。でも食べた後に神のようになるどころか、自分が罪を犯した罪人であることが分かり、彼らが一番最初にやったのは神の前から隠れるということをしました。だから罪人というのは隠れるんです。子供がね、親がやってはならないということをやった時に、なんとなく親から隠れるんですよ。なんとなく自分の部屋から出てこない、親と目を合わそうとしない。学校にいても先生たちはすぐわかるわけなんですね。子供を良くないことした時にはその先生と目を合わそうとしない、ね、ちょっとこう隠れようとする、ね、その趣がある、そういうことなんですね。善悪の汁みを食べてしまってから人間の中に起きていることはどんなことが起きているかって言ったらね、いい悪い別として、いい悪い別として自分で見ていいなと思ったことに手を出し、それをつかみ、それを自分のものにする、それを食べたということになります。犯罪は何で起きるんでしょうか。ルールがあるんですよ。やっちゃいけない、やっちゃいけないというルールを分かっていてもその犯罪を犯すわけなんですね。なぜ、やっちゃいけない、やってはならない、このルールを超えてまでいいなという思いがあるから犯罪を犯してしまう、そういうことなんですね。だからどういうことかって、私たちのこの自分の思いの中でルールを超えていいなと思ってしまう、これが私たちの中に存在する限り私たちは罪の誘惑から勝てることができません。いいですか皆さん、人はその人がいいなと思っていて 持ち合わせているものをいつも外に表します。女で事故を起こす男はいつもいい女を見るといいな、惚れ込んではならない男に惚れ込んで、ね、家庭崩壊をしてしまった女、その女も同じです。ルールを超えていいなーに言ってしまって、それで自分の身を滅ぼし、家族をも巻き込んで不幸をもたらす。いいですか、この欲するということが10回にも書いてあるよね。隣人のものを欲してはならない。男の奴隷でも女の奴隷でも家畜でも何でも欲してはならないということが書いてあります。なんでエデン以来人は欲してはならないものを欲して線を越えて、ね、神様に罪を犯し、次に恐れもなく人にも罪を犯す人になってしまったからです。じゃあ世の中で国が法律が決めていることを違反したときに、その違反したときに、その違反したことを取り締まるために警察、裁判官、検事いますよ。世の中の大体のこの犯罪の取り締まり方というのは、被害があってそれを被害者が訴え出て、そして初めてそれが犯罪の被害記録として残って、そして国の強権力はその犯罪を取り締まるために捜査するためにさまざまなことをしますよ。それで犯罪をね、取り締まったとしても、その犯罪を撲滅できるかっつったら、それは違う。再犯ね、する人が後を絶たないということなんですね。なぜ？本当の取り締まりがなされてないからなんです。本当の取り締まり、本当の取り締まりというのは何か、罪というのは手が勝手にいてやることではないですね。思いの中に罪の思いがあるから線を越えてそれをやってしまうということだから、思いの中を取り締まらないことにはその人が再生できません。思いの中を取り締まらないことには次から次へとチャンスさえあれば同じことを繰り返ししてしまいます。いいですか皆さん、強盗を働いた人はね、次出てきてもまた犯罪走るときに強盗をやるんです。なんでその人の思いの中にそのものが入っているからなんですね。こそ泥で捕まった人はずっとこそ泥で捕まる。女で失敗した人はずっと女で失敗する。なんでもう二度としたくないと思っているはずなんですよ、その人たちも。なのになんでまだやってしまうの、ね、したくないんだけどそそのかすものが中に入っているからなんですよ。私たち一人一人が誰かが繰り返し繰り返しやっていること、そのために周りにいる関わっている人たちがみんな被害に遭う、そのようなことにあった時に 私たちはなんであの人はそうするんだろう、何回許したらそれがね、やめられるんだろう。本人もやめたいんです。でも本人の中に入っている本人をそうさせてしまうものの根っこが深すぎて深すぎて、そして本人がもうしたくない、もうやめると思っていても振り向きざまにそれを忘れさせるんです。そしてその罪にずっと食われている人の特徴として、自分があれだけの罪を犯して周りの人たちにすごい被害を与えている割には、本人はそれに対して悪いことしたというね、この呵責というものがないです。なぜ？麻痺している、麻痺しているから。麻酔を打たれた時、腹を切られても痛くないでしょ。麻痺している彼らの状態、これを回避していかないと、取り除いていかないと、この麻痺の状態ね、麻酔から、手術してしてる間は痛くない。恵美子さん痛くなかったよね。麻酔して痛くなかったよね。あれだけ大手術しても、手術終わったら痛かったよね。これが必要なんですね。麻酔がずっとかかってるの、その人たち。麻酔がずっとかかっているんです。麻酔がかかっているので、自分が犯した罪によって被害が起きても、それに対して痛む心なんかない。やっちゃいけないという思いはここだけ、心は全然感じていない。それで彼らは次から次へと、ね、同じことをして、人はもう痛まれてズダズダになっている、周りにいる人たちも。そしてその本人は何ともない。これがね、悪魔サタンがその人を通して周りの人を衰退させ弱まらせ、その人の人生をためにする、絶望に落とし込む、その策略なんですよ。一人の癖づいた罪人がいると、その人と関わっている周りの人々は絶対にその人を捨てない限り、その人を捨てない限り被害者になるしかありません。悪に勝つ方法は2つあります。一つはその人より最もでっかい悪を自分が持っている時、その人に勝ってる。どういうことか分かりますか？拳が強いやつがシャシャリでってやっている時に、もっと拳が強い人にやられたら、次はその人の前ではその拳は絶対出ない。こうやってシャシャリでってた拳、その人にめちゃめちゃにやられたら、今度はこの拳を隠す。大したところで自分がやられてしまうからね。悪に勝てる方法は、皆さんこれ今すごく私が大事なことを言ってるんだよ。悪に勝てる方法は2つしかない。その人よりもっとでかい悪を持っている、悪で悪を支配する。何これ、ヤクザの世界。そうだね、暴走族の世界。そうだ、 務所に行くと、一番強い犯罪をしたやつが威張ってるよ。なんで？本来だったら一番強い悪いことをしたら一番縮こまってこうやっていなきゃいけないね。良くない人たちが主よ、良くない人たちがみんなねいるところでは、犯罪の強いのをやったやつが威張ってる。なんで？悪の中では悪が一番強いの証拠だよ。刑務所で一番強いの誰か知ってる？誰が一番強いと思う？刑務所の中で。処刑囚。なんで強いか分かる？もう処刑がね、決まってるんですよ。だから、ちょっと、一人殺しても二人殺しても、もう自分はもう処刑されるから、気に入らないやつ何人殺してももうみんなそう思うか、そう思う。本人がそう思ってないとしても、周りはあいつはもう今度処刑されるからね、あいつの目の前で良くないことしちゃったら一人も二人ももう関係ない。また殺されちゃうよ。だからみんなね、こうやってやる。刑務所の中でね、悔い改めてクリスチャンになった処刑囚というのはね、伝道率が 100%。 彼が伝道すると怖いから、はい、信じます。一目置かれているんですよ。いいですか？今刑務所の中のね、ことを私が言ったよね。皆さんに何でこれを言ったか、先ほど私が言ったでしょ。悪をね、取り締まる、制限する方法は2つしかないよって。もっとでっかい悪、悔い改めなければならない人たち、今日今私がお話しするのをしっかり聞いてください。あなた方、悔い改めないと、あなたを取り締まらなければならない悪があなたに近づいてくる。イエス様に会って、罪を悔いて、許していただいて、それで、ピカピカの世の光、地の塩、になりたいですか？じゃなかったら、悔い改めずに毎日毎日同じことをして、自分よりすさまじくでかい悪の力を持っているものが自分に現れて、やられたいですか？やられ方もね、まだあるんだ。悪にもう怖くて怖くてしょうがないから、その人の前ではそれができない。ということなんですけれど、その人のいないところではもっとでかい悪が威張ってるのを見たので、悪を磨くんです。自分の悪を頂戴させようと思って。そしてどうなるかって言ったら、生きんでやられるか、じゃなかったら本人の悪が頂戴されて、悪を悪で倒そうとして、勝とうとして、そしてすごい犯罪、人殺しとか、それをやってしまって、 刑務所の中に入る。一見見て曲げたように見えるでしょ、刑務所の中に入ってるから飼ってるんです。その悪に勝って悪の保証、刑務所、犯罪を犯してその保証として刑務所。人間のね、この口でどんなにその人たちをね、やらさないようにやらさないようにやらさないようにルールを決めてね、その人たちを教えても、まだ法律がその人たちに制裁を強制的に与えるとしても、彼らの悪は根絶できません。彼らの悪を根絶できる方法は一つしかないです。麻酔銃にかかれ、こうね、麻酔を打たれて痛くない、何しても痛くない、人の心をどんなに痛めても自分は痛くない、人をどんなにつだうつだにしても自分は何ともない。麻酔、悔いる心だとか改めたい心だとか、やって悪かったっていう心だとか、なんで私はこんなおバカなものなんだろうとか、そういうのが全部麻痺してるんですよ。麻酔にかかっているから、その麻酔にかかっている状況を、これを私たちが開示していかないことには、その人からその悪は離れていかない。その人の麻酔されているその状況を、麻酔されているその状況を、その人は開示できない。その人のために、その人の中で、その人にうずいて、周りに迷惑をかけ、法律違反をさせ、さまざまなことをさせているその悪の根源、悪魔サタンです。悪魔サタンがその人の心、重い心、感情、これを麻酔銃で撃ってるんですよ。だから何をするか、その人の中に居座って、その人を支配して、悪をはびこらせ、表に出しているそのものを、私たちは御言葉を宣言して追い出さなければならない。皆さんに今日今晩、私は千回の祈りの宣言をお勧めします。誰々に働いている淫乱なものは、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって命じる。誰々から出ていけ、手ないけ、これを千回言ってください。いつも私はぼーっとさせるもの、 社会生活に、信仰生活に、良くないことをさせているものはそれぞれありますよね。自分にどういったことが現れているか、ね、自分に現れていることをイエスの皆によって出ていけということを千回言ってみてください。宣言してください。御言葉を聞くときに、祈るときに、私を冒頭させて眠らせるもの、イエス・キリストの皆によって命じる、私から出ていけ、これを千回言ってください。これをね、毎日皆さんが千回やっていくうちに、皆さんの中に居座っていた麻酔銃を撃っていたものじゃなかったら、皆さんの夫、皆さんの妻、皆さんの親、皆さんの兄弟姉妹、皆さんの周りにいる親しい方々に居座っていて、いつも良くないことをはびこらせているものを的確に捉えて、それに対してイエス様から与えられている権威、力、尊厳、勢いを持って取り締まりをしないことには、その人からその悪は離れていかない。悪が居座っていれば居座っているほど、その根っこがすごい深く下ろしていれば下ろしているほど、現れていることというのは何かって言ったらね、うわー悪かったっていうのがないです。あー悪かったっていうのがない。被害を受けた人が絶望する、心を痛める、イライラする、身震いする、そういうことだけは頂戴していく。いつになったらこれがやめてくれるんだろうか、いつになったら私はこんな目に遭わずに済むだろうか、病院に入院してね、お酒がタバコが吸えない、飲めない、長い入院生活、そして病院にいる時はお酒のこともタバコのことも忘れてった。出た途端にプカプカ、出た途端に飲む、意識が変わっていない状況の中で、お酒がやめたい、タバコをやめたいというこの意識、これがない状態で、病院というこの特別な環境の中で、いくら吸ってない、いくら飲んでないと言っても、その病院という囲い、そこから出た途端に飛んで、自分が吸ったことによって肺がん、自分が飲んだことによって肝臓がん、その恐ろしさを忘れてるんですよ。なぜかわかりますか？ まあ、水準にかかってるから。世の中の強権力で彼らを取り締まり捕まえて牢の中にぶち込んで入れておいても、出てきたらまだ同じことをやる。なぜその人の中に行ってその人にその悪を今まで行わせてきたもの、そのものが居座っている限り、その症状はずっと出てくる。風邪ひいて咳しますよ。頭痛いです。節々痛いです。寒気がします。さまざまな症状があるよね。なんで症状があるの？風邪ひいたからでしょ。どうするの？風邪ひいた時、ね、お薬を飲んで、そして体を休めるでしょ。風邪ひいても、見たよ私、平気で人の前にいる、見たよ。ちょっと風邪ひいてんだったら家で休んでくださいよ。皆さんの周りにいませんか？風邪ひいて、それ風邪ってうつすじゃん。そしたら極力人との距離を持たなきゃいけないよね。体を休めて、その風邪の症状が自分から離れるその時まで距離感を置かなきゃいけないよね。そういう人は風邪治るじゃん。でも風邪ひいても無頓着に説教しながら、人をびっくりさせながら、人混みの中にいる。風邪ひいてるのにパチンコがやめられずに、ゴホンしながらパチンコしてる。風邪ひいて大変なのに飲みに行く。なんで？その人たちはね、このね、病気を恐れないというね、麻酔銃に打たれてるんですよ、麻酔に。そして結局は、風邪は何？万病のもとっていうね、罪を恐れずに麻酔に打たれた思いと心感情、それをずっと持ったまんま、ずっと同じことをしていると、風邪が万病のもとで人が死ぬのと同じように、罪を恐れないその人が万病のもとになるとどうなるかって言ったらね、絶対にその人があっちこっちで罪の被害者をこれ以上出さないように、神様からの取り締まりがあります。いいですか。思いの中が一新されないことにはずっとやる。その人たちの中に、思いと心感情の中に居座って、罪に対して麻痺したこの状態をいつも やれやれと促しているものを気づいて取り締まらないことには、その人からその悪は離れません。皆さんに私はお勧めします。取り締まらなければならないことを簡単にまとめて、力ある主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって取り締まってください。必ず取り締まる時は出て行けだけではダメです。他の人に入ってしまうから、出て行け、ケヘナに行け、地獄へ行けと行くところを命じないことには、他の人に入って居座ってしまいます。今日私たちが今超自然的な現象として捉えるか、その人の個人的な癖として捉えるか、罪をです、どっちが正しいか、超自然的なことかもしれない、思いの中を居座っている、思い心感情この中に居座っているものを的確に捉えて、それを取り締まらないことには、その人から起きている日常三事の罪、それはその人から離れません。必ず必ずその人に起きていることを、その人の中に居座っているものとして捉えて、それをイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって取り締まる皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アメン。
取り締まる方法、ね、あるんですね。先ほど甲斐先生が、ね、悪に打ち勝つ方法2通りあると言いました、ね、まずそのうちの1つ目の方法が、ね、甲斐先生が言いました、もうすでに言いました、その人を上回る悪でその人を圧倒する、ということによってその人の悪を取り締まるのがまず第1の方法であるんですけど、第2の方法があるんですね。クリスチャンは、ね、ある人の悪をそれを上回る悪で取り締まってはなりません。第2の方法で、ね、クリスチャンはするべきです。それは、ね、皆さんがよく宣言している言葉です。光は、せーの、ね、せーの、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。で、闇を光で勝つ方法、これが一番確実です。
アーメン。
悪を上回る悪で、圧倒するのは世のやり方。けれども、クリスチャンである皆さんのやり方は、光で、ね、圧倒する方法です。この、ね、悪霊悪魔サタン、ね、この闇です。また、ね、あらゆる不信仰汚れ公職偶像礼拝、そういった類闇の行いというものがあるんですけども、悪霊がその人の人生に足場を持つという、時はですね、必ず、これ闇に加担する時にその、ね、悪霊悪魔サタンが入るんですね。特に悪魔サタン悪霊が皆さんの人生に影響力を及ぼす瞬間というもの、この瞬間何がきっかけか、何がトリガーか、これ明確です。それは御言葉に違反した瞬間です。人類に罪が入った瞬間、それは御言葉に違反した瞬間に人類に罪が入り、そして悪魔サタンが悪霊が人類に影響力を及ぼすようになりました。御言葉に違反した瞬間です。あるいは神様に忌み嫌われることをした瞬間、その瞬間に悪霊が悪魔がサタンが皆さんの人生に影響力を及ぼすための足場作りをした瞬間が、皆さんが御言葉に違反した瞬間ですから、神様の言葉に違反し続けている、あるいは神様の忌み嫌うものを好んでし続けているとするならば、その時その人は悪魔悪霊サタンに、ね、巣作りを提供してしまったことになるんですね。まあ、日本において、ね、 特に多いのは偶像礼拝ですね。本人自身、子供の時から神社仏閣に連れて行かされて偶像礼拝をさされていたから本人自身は分からないんです。けれども聖書という光は示しております。偶像礼拝は罪であるということで、私たち、日本人は多くの人々は自分が偶像礼拝という神様に対する違反をしているということに気づいていない。けれども御言葉が来た時に初めて分かるんです。ああ自分は神様に違反していたんだ。ですから御言葉が分からないと分からないんですね、本人自身が。ですから自分自身が、あるいはあの人この人がなんで平気でへっちゃらで、もう両親が本当に、麻痺して、もうなんか痛みの感覚があったかもないかのようにして平気で罪を犯すのか、それは、光に照らす必要があるんです、本人自身自分が、悪いことを別にしていると思っていないんですけれども、本人自身に光がないゆえに、その自分が悪いことをしている、ということを、気づいていない。でそれでヘッチャーでするんです。でじゃあどうやったらそれ気づかせられるか、光なる御言葉にさらす方法が一番確実です。なんであの人、あの人クリスチャンなのに、どうしてああいう悪いことをしてるんだろうか、そういう場合はですね、光に照らしてあげてください。そして自分がいかに悪いことをしているのかということをそれを気づかせてあげること、これがまずその本人自身の麻痺状態を、解く、両親が麻痺してしまっている状態を解く方法です。どうやって解くか、意外と皆さん毎日やってるんです。天性の皆さんは皆さんこれありますね。これの中に、悔い改めのリストありますね。例えば、ある人、本人自身悪いことをしていると思っていない。じゃあその本人自身、悪いことをしないと思ってるんですか。でも聖書にこう書いてありますよ。主の憎むものが6つある。いや主ご自身の意に嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの、ここにあるだけでも、初めのところですね、高ぶる目、あなた持ってないですか、偽りの舌、嘘をつくことはへっちゃらの舌でないですか、主の意味嫌うことですよ、また、罪のないものの血を流す、あの体に血を流すだけではなく心の血を、平気で流してしたりいませんか。これ主の意味嫌うことですよ。邪悪な計画を細工する心、自分が、なんか悪いことをしたい、女遊びをしたい、もう酩酊遊興享楽、したい、けれども、ちょっとどうもあの人がいると、それが好きにできないから、だからこれこういうふうに計画を立てようという邪悪な計画を細工する心、持っていないですか。その次は悪へ走るに速い足、お酒、タバコ、遊び、パチンコ、そうしたものに足が、走るとするならば、ちょっと足へし折られたくないですね。けれどもそのような悪へ走るに速い足、主が忌み嫌われることですよ、まやかしを吹聴する偽りの証人、まやかしを、あっちに行っては吹聴し、こっちに行っては吹聴し、そうしたもろもろ、また、兄弟に争いを引き起こす。それから、さらに続きます。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、自分に当てはまる当てはまらない、これをですね、心に留めながら、あるいは本当にイエス様にあって御言葉にあって光に照らして、戒めたい兄弟姉妹を思い描きつつ、一つ一つリストを読んでいきますので、ちょっとそれを、心に留めつつ聞いてください、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、あらゆる不義と悪と むさぼりと悪意とに満ちたもの、殺意と欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、悪口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの、自分を愛するもの、金を愛するもの、不尊なもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの、恩知らず、汚れたもの、和解しないもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないもの、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するもの、見えるところは経験であっても、その実を否定するもの、まあ、ここにあるだけでも以上のリストがありました、ね、皆さんの中にあるいは本当に戒めたいあの人この人のために、ね、ある性質、これが、ね、明るみに出されるとき、あ、本当にあの人この人はここにおいて神に忌み嫌われることをしていたんだ、自分にはこういう忌み嫌われるところがあったんだ、ね、御言葉の光で明らかにされるんです。御言葉の光で明らかにして、そしてそのターゲッティングを絞って、そしてしよう、あの人にはこの弱さがあります、ね、明廷、遊興、享楽、しよう、あなたを忌み嫌われるこの性質があります、しよう、偽りを言う舌があります、和解をしないも性質があります、ね、そうした諸々をですね、リストアップして、そして一つ一つを具体的にイエス様に告白して悔い改めていき、あるいは取りなし祈っていくんです。これらのものが悪霊悪魔サタンが足場にして人生を蝕んでいくものになり、そして本当にこれらのもろもろを通して本人自身の人生が蝕まれていってしまうわけです。こうした悪魔サタンが悪霊が足場にしているものを明確にターゲッティングして、そしてこれを悔い改めてそれを投げ捨てて主に従う決心をして、そのように行動していく、その従順が皆さんにとっての武器になっていくんです。
あのね、取りなし祈るというものは今までやってきました、たくさん。誰々を、主よ、あなたが憐れんでください、誰々のか犯した罪をイエス様許してください、いやっていうほど私たちはやってきました。でもその人から悪が離れない。なぜ？その人が今までやってきた罪は主の前に私たちが祈って、いいですか、すごく大事なところを言ってるんだよ。その人が神と人の前で犯した罪のゆえに人生が打ち叩かれてズダズダになることがないように、私たちは取り締まることなく取りなし祈ったんです。取りなし祈ったことによって彼ら一人一人が悪に食われて滅びに行かないようにはできたんです。でもその人の中に居座っているその闇を取り締まってない。一番大事なところをその人任せにしていた。一番大事なところをその人任せにしていた。でもその人はどうなの？麻酔に打たれて 自分一人の力で自覚して罪から立ち返る力がないんです。支配されています。だからイエス様は何て言ったの？私の名によって悪霊を追い出しって言ったでしょ、一番最初に。悪霊を追い出さないことにはその人からそれが出ていかない。私の名によって悪霊を追い出しって言ったんだよ、イエス様が。今日から天聖は悪霊追い出し徹底としていきます。悪霊を追い出さないことにはその人の中から悪をはびこらせているものはずっと存在しているので、ずっとやる。だから今まで鳥なし祈ったでしょ、親が祈り、周りの兄弟姉妹が祈り、牧師が祈り、イエス様許してください、わからずやです、あなたが憐れんでください、主を助けてください、いやっていうほど祈ってきたよね、祈ってきた、いやっていうほど祈ってきた。それで効果があったのはその人の罪の許しだけだったの。鬼人の祈りは働く力が多い。もしその人が罪を犯したとしてもその罪が許されるってヤコブ書に書いてあるよね。いい？私たちはそれをやってきたんです。納得しますか？今私が今話したことを皆さん納得できましたか？その人が罪、それによって取り締まられて滅びに行くことがないように取り締まる、ね、ことではなく、イエス様の御前において取りなし祈ってたんですよ。取りなし祈った結果その人が今ひどい目に遭わずに、ひどい目に遭わずに、ひどい目に遭わずに、ひどい目に遭わずに今生きている。ひどい目に遭ってないから中にいる悪魔サタンはこう言ってて、大丈夫、悪いこと何も起きてないじゃないか、イエス様もあなたのやってること許しているんだよ。いいえ、許しているんではありません。周りが心を痛めて、その人が自分が犯した悪によって取り締まられて、悲惨な最後を迎えることがないように。悲惨な最後、どういうことですか？悔い改める暇もなく死ぬか、じゃなかったら自分より上大大きな悪に使ってその悪にやられるか。いいですか？取りなし祈ることより大事なのが悪霊を追い出したい。取りなし祈ることより大事なのが悪霊追い出したよ。悪霊追い出しです。悪 悪霊を追い出さないことには、自分の中からも他の人からもその悪はずっとずっとずっとはびこる。今までお祈りをしてすごく失望した時もあるよね。あれだけ取りなして祈ったのに、あれだけ取りなして祈ったのに、あれだけ取りなして祈ったのに、振り向きざまにあの罪を犯す様は何なんだ。取りなし祈ったことによって、その人の悪によって打ち叩かれなければならない、そのことを私たちの取りなし祈ったことによって免れていたんです。私はね、今この御言葉、この時間のメッセージ、全世界の人が聞いてほしいよ。取りなし祈るだけだった。それでその人が悪どいことをやっていても、霊においても肉においても取り締まられることのないように、私たちの祈りがその人を今までカバーしてきたんです。でもその人の中に行って、その人に罪をいつも促している。そのものを取り締まっていないので、あれだけ取りなし祈ったのに、その人から悪が離れないということで、すっごく失望したよ。基本に戻らなければならない。福音が基本に戻らなければならない。イエス様は私たちに、一番最初に悪霊を追い出しって言ったんだ。パスター、その箇所ちょっと宣言してください。
マルコの福音書の最後ですね。マルコ16章17節からですですけども、15節からちょっと読んでいきたいと思います。それから、はい、では宣言いたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。ではここから17節から皆さんで宣言しましょう。17節から、せーの。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。真っ先にね、悪霊を追い出し、ということが出てきました。
福音を述べ伝えるために、福音を述べ伝えなさいって言ったんです。全世界に行って、全世界にいて福音を述べ伝えなさい。その福音を述べ伝えるときに、一番最初にしなければならないことが、悪霊を追い出し。キリスト教は愛の宗教だ。キリスト教は愛。イエス様は悪霊サタンには容赦なかったんです。なぜ？神に似せて作られたものを獲物にしているからです。 世界に出て行き、福音を述べ伝えなさい。一番最初に悪霊を追い出しです。新しい異言、福音を述べ伝え、奥義を語り、蛇をもつかみ、ね、蛇をもつかみ、蛇をもつかんで、私たちは投げてるよね。蛇をもつかみ、サソリを踏みつけ、いいですか。言葉はずっと続くんですけれど、私はね、今日皆さんに全世界に出て行き、福音を述べ伝えなさいというところに、主が一番最初に置いたのが悪霊を追い出した。悪霊を追い出さないことには、新しい異言を語ることはできません。奥義を伝えることもできません。蛇をつかむ、なんで蛇がつかめるの、ね、悪霊を追い出したら、ね、悪霊を追い出したら、悪霊が追い出された悪霊、必ず蛇をも掴んで投げなければならないんですよ。悪霊追い出しということを御言葉に基づかずに、むやみにということはしたくありません。悪霊を追い出さなければならない理由を皆さんに今申し上げました。その人がやっていることの現れているその様に、その人の中に何が居座っていて、その人を支配しているかということがわかる。淫乱なことをする人は淫乱なものが中に入ってるからです。さまざまな罪、その人がオリジナルではありません。その人の中に入っている罪の思い、悪魔サタンが居座っていて、その罪をやれやれやれやれと促している、促されて罪に支配されて、やることが罪の現実として、その人を通して、その人がいる環境で現れる。私はむやみに皆さんに、イエスの御名によって悪霊出ていけ、やめてください、力ある主イエスキリストの御名によって命じる、カインの霊は出ていけ、人のものを欲するものは出ていけ、まやかすものは出ていけ、でっかくにだ、その人の中にはびこっている一番代表格のものを取り締まるんです。その人の中に、その人を通して現れている一番良くないこと、それが代表格なんですね。その代表格を皆さんが取り締まるんですよ。罪を犯す、 慣れてしまって鈍くなった両親。同じことを繰り返し繰り返しして、周りの人がもうヒヤヒヤしてズダズダになってどうしようもない、本人だけがもう明らかんとしてる。その人の中に入ってるんですよ。そして何をしてる？その人一人を通して、その人と関わるみんなの思いと心をズダズダにする。イエスの皆によって、力あるイエスの皆によって、力あるイエスの皆によって、私の敵、イエス様の敵、イエス様が御足を持って踏みつけて足台にしたもの、飲酒の霊、飲酒の霊、飲酒の霊、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によってお前を呪う。イエスキリストの皆によって出て行け、境内行け、底知れぬ穴に入れ、イエスの皆によって出て行け、イエスキリストの皆によって命じる。お酒でその人を、その家族をズダズダにしているもの、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によってお前を呪う。イエスの皆によって出て行け、境内行け、火の中に入れ。
アーメン。
イエスの皆によって宣言した。
アーメン。
いいですか。言ったよね。今まで皆さんが取りなし祈っても、その人が変わらないことによって皆さんは失望したことがたくさんあると思う。いいえ、皆さんの祈りは効果がなかったんじゃない。皆さんの祈りのおかげでその人がひどい目に遭わずに守られたんです。でも今日からこの時間から皆さんに私は言います。イエス様の命令が悪霊を追い出しですよ。その後です、取り出し祈るのは。まずその人の中にいる悪霊を追い出すことによって悪の障壁を壊さなければならない。いいですか。だからさっき私が言ったんです。同じ言葉ででっかくに、淫乱の霊であるんだったら何々の中に入っている淫乱の霊、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によってお前に命じる。汚れた霊は出て行け、けえないけ、底知れぬ穴に入れ、火の池に入れ、イエスの皆によって命じる。これをね、1000回ぐらいするんですよ。今日もして、明日もして、その次もして、次もして、それでこの祈りの結果がどうなるか。悪の絆が強ければ強いほど、深ければ深いほど時間はかかると思います。でも祈れば祈るほどその障壁は崩れていくんです。私たちが取りなし祈って、その人が守られたのと同じように、私たちが取り締まって祈れば祈るほどその悪の障壁は崩れていく。崩れていくとこういうことが起きるんですよ。やっちゃいけないというね、チクチクがその人の中に始まります。 やっと麻痺された麻酔銃に撃たれたようなこの思いと心感情が芽生えるんです。そしてその時から私たちとその人と一緒に悪霊の技に立ち向かうようになり、その人はしないという決心で立ち向かうようになり、その人も追い出すようになり、そうするとその人からその悪が出ていくスピードがすごく速くなる。私は最近ですね、すごく感謝なことに、いろんなことが先生つってご相談に来られたりすることがあるんですけど、その都度ね、私はねすごく感謝してるんです。なぜかと、問題を問題として私は捉えていない。問題を今まで闇の中に隠れていたものにね、光が差した。光が差したと私は認識しているからなんです。問題イコール闇に光が差したイコール解決の糸口が与えられたと思っているのが問題課題に対する私の見解です。毎日1000回やってごらんなさい。その1000回やりなさいというのは理由があってです。1000回をお祈りするじゃないですか。お祈りをするとずっとやっていくうちに、自分の霊的権威がパッと開くところを分かります。ああ、今私に権威が与えられた、今私が障壁を攻撃した、それがね分かる、ある時点でわーっと分かるんです。その時が私の攻撃が成功している時なんです。悪霊追い出し、これは絶対に第一優先事項として私たちがしなければならない、ね、自分の中にも居座っているものがあるんですよ。ついつい悪口を言ってしまう、ついついこうやってこうなってしまう、だから自分の弱点、自分にとって弱点、自分にとって損、そういう弱点が現れたことによってね、人にも損をさせる、仕事にも支障をきたしてしまう。これをね、イコール自分だと思ってはいけません。私の人生を食い物にしている闇の正体なんですよ。イコール自分だと思ってはいけない。ついついやってる、ついついやってしまうこと、イコール自分ではありません。私たちは神に似せて作られたものですから、神に似せて作られた私たちにはもともと人に迷惑をかける性質はありません。神様に迷惑をかける性質もありませんでした。人物事に対して被害を及ぼすような性質は私たちにはもともとなかった。 ということは、自分にとって、社会にとって、人にとって、物にとって、私たちが何か被害を及ぼすようなことを今持っているとするんだったら、イコール自分ではないんです。風の菌が外から自分の中に入り込む、それによって風邪の症状が現れる。それと同じように、自分も知らないうちに、皆さん風邪の菌が目に見えてたらそれ入れないでしょ、絶対に。目に見えてこう言ったら、ああここには風邪の菌が多いからちょっとここはいけない、すぐ手伝うでしょ、ね。見えないから、それを私たちはその場所にいて吸い込んでしまって、それで風邪ひいてしまって症状が現れる。罪もそうなんです。罪が、私罪よ、私罪よっつって見えてたら、見えてたら私たちを受け入れません。見えないから受け入れてしまうんです。いいですか。見えない霊的存在が私たちの中に入った。見えない悪霊が、性質として私たちの中に居座っていて、イコール私たち自身だと錯覚させている。だからよく言ってるんですよ、俺どうしようもないから、俺はバカだから、俺は三日坊主だよね、全部俺にしてる、全部私にしてる。これがね、もし俺であって私であったんだったら、私たちは許されない存在なんです。父なる神様が一人子なるイエス・キリストをお渡しになってまで私たちを救わなければならなかった理由は、私たち自身の中から自分が罪を編み出したものではないからです。罪というものが私たちの中に入って、そしてその罪のうずきによって罪を犯している、その歴とした理由があるから、神様は罪の元が私たちでないのに、私たちを罰して私たちを地獄に送るということはできない。だからアダムとエバが罪を犯したとき、犯した罪のゆえに彼らが罰されたのは何だったんですか。お前ら地獄行けっていうことじゃなかった。罪を犯した時に彼らが受けたペナルティは、アダムは生きるために額に汗して生きる、エバは子育て、ね、産みの苦しみって言ったんですよ、ね、それを産む時に痛いだけで苦しみということではない、子育ての苦しみを、ね、ずっと追って生きるようになる。だから女は子供にいい悪いをいつも教えてるでしょ。挨拶しなさい、ごめんなさいは、ありがとうは、尊敬しなさい。だからイスラエルはお母さんをトーラって言うでしょ。イスラエルのお母さんと私たちの違いは何？イスラエルのお母さんは自己本位でのいい悪いで子供たちを絶対教育しない。神様の歴としたこのトーラ、ね、立法に合わせて子供たちにいい悪いを教えている。私たちは自分の経験上、自分が分かったいい悪いを軸にして子供たちにいい悪いを教えている。これの違いなんです。自分の中にあって、いつも癖づいてついついやってしまう、それを自分だと思ってはいけません。取り締まってください。1日1000回やってごらん、どういうことが起きるのか。 皆さんはこれをね、これを皆さんが実際的に毎日やることによって、見えない敵を取り締まることが、見える自分の人生、自分の環境、これにどれだけ幸いをもたらすかということが体験できます。刑務所の中に入っても人は変わらない。なぜ？中が変わらないから。手足を縛って罪を停止させることはあっても、その人が出てきて罪を犯さないということはなかなか難しい。それは中が変わってないからです。皆さん、今日皆さんはね、あることが解放されたと思います。取りなし祈ったのになんで変わらないのって思ったでしょ。今まで思ったよね、思いましたよね。取りなし祈っているのになんで変わらないんだろう。私の祈りが弱いのか、ね、私の祈りが聞かれてないのか、私の祈りはどうなってるんだと、はてながあったよね。ね、言えなかったよね、言えなかったよね。でも今日分かったでしょ。取りなし祈ったことによって罪に罰されて、その人が破滅に至ることを、それを私たちが止めていた、阻止していた。よしよし、阻止していた。もう完璧に分かりましたか。これでヤコブ書に書いてあるじゃん、ね、私はね、感覚で言ってるんじゃないよ。ヤコブ書に書いてあるじゃん。教会の長老って書いてあるよね。それ間違え。牧師、働き人、祈り手なんですね。そんで、その人がもし罪を犯しても、ね、その罪が許されるって書いてあったでしょ。その働きをしたんですよ、みんな。その人が罪を犯していても、その罪に打ち叩かれて滅びに至らないように、私たちが取りなし祈ったことによって、その人の罪が許されて、罪によって罰されることを私たちは阻止していったんですよ。そうしたね。よし、みんな私のね、メッセージを助ける人ばっかりだ。イエス様、感謝します。ね。本当にね、今日すごい報われている。すごく報われている。ね、それで、今日から天聖は、戦闘大戦に入ります。悪霊を追い出し。悪霊を追い出し。これがまず先決です、ね、取りなし祈ってその人の罪が許されて、罪に打ち叩かれて滅びに行かれないように今までやってきた。でも取りなし祈るだけで、その人の中に居座っている悪霊を追い出すということを私たちは、ね、後回しにしていたということによって、取りなし祈っていたんだけど、まだ同じことをやってる。それを見てね、もう取りなし祈ったのに私の祈りは聞かれないのかしら。それをね、今まで思っていたのが私たちだったんです。でも今日主は御言葉で明確に私たちに教えてくださいました。あなたが取りなし祈ったことによって、罪によって打ち叩かれて滅びに行かなければならないあのものが守られて、今ピンピンしているのだよ。でもね、中にいる悪霊を追い出してないので、罪を犯す力はピンピンしてる それであんなに何時間も取りなし祈ったのに、あれは何なんだって、なんかすごく強くなるよ今日から。今日から強くなるよ私たちは。その人の中にどういった悪霊が入っているか、悪霊見えないでしょ。見えるんです。その人がやっている悪どいことが悪霊の姿形なんです。その人の中に入っていて、その人の人格や生活、社会的な地位、ルール、そのもろもろをね、ためにするために働いている、ある種の私たちから見れば習慣、その人が持ち合わせている習慣、それがその人の中に入っている悪霊の姿形なんです。だから私たちの目に見えているその悪の形ってあるじゃない。嘘をベラベラベラベラついてる。そしてそのまんま祈るんですよ。主よ、口を開けばベラベラベラベラベラベラベラベラ嘘をついている。そしてその人の人生を嘘つき呼ばわりの人生にしているものが中に入っています。たまにいるじゃん、あいつはね、空気捨てること以外は全部嘘だよ、口を開けば全部、いるじゃん、あいつじゃないの、あいつの中に入っているものなんですよ。お前嘘つくのやめろよ、でもベラベラベラベラと、あいつの中に入っているものの現れなんですよ。悪霊を追い出し始めると福音が開く。イエスの御名によって悪霊を追い出すことによって福音が開くことを信じますか。アメン。悪霊を追い出すことをしないことには福音は開かない。イエス様が言ったんだよ、悪霊を追い出し、悪霊追い出しをした後に新しい意見で語れてたんですよ。だから福音を述べ伝える前に、福音を述べ伝える前に、福音を述べ伝える前に、まず一番最初にしなければならないことは悪霊を追い出し。そうです。皆さんはこれから礼拝の前に、福音が伝えられる前だよね、礼拝の前、悪霊を追い出し必ずしてください。福音を述べ伝える前に、私たちは福音を邪魔するすべての悪霊を取り締まります。イエスの皆と血色命と栄光によって、福音を邪魔にする、福音を邪魔するこのすべての悪霊は今天性の中から、一人一人の中から、イエスの皆によって出て行け、消えないけ、底知れぬ穴、火の中に入れ、取り締まってください。マユ先生は今私が言った言葉を書いてください。いつ悪たちに全部渡して、礼拝の前に必ず悪霊追い出しをしてから、だってイエス様は言ったんだもんね、新しい威厳で語りって言ったのは悪霊を追い出した後なんです。 皆さん、今私がお話をした時に皆さん自身ももちろん今悪霊を追い出してあげなければならない人の顔がポカンポカンと皆さんにね浮いて見えたはずなんです。悪霊を追い出してください。イエス様が命令しました。悪霊を追い出さないことには福音の展開はない、前進もない。これで天聖教会爆発する。イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によってイエス様のこの福音、福音、これに忠実に使え。そして悪霊を追い出して新しい威厳を力強く力強く語る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメーン。
では今皆さん一人一人いただきました。これから礼拝の前において、ね、言うべきこと、福音を邪魔するすべての悪霊は今礼拝者一人一人の中から出ていけ、炎の中に入れって、この言葉を宣言してから、礼拝に入りたいと思います。では今皆さん一人一人それぞれいただいた御言葉、また本当に皆さんの頭の中に本当に取りなすべき相手、あるいは自分自身の中のこの本当に悪霊を根城にさせてしまった性質、それら浮かんだと思います。今それぞれが取り締まる祈りをしていきましょう。今それぞれが自分自身の中のまず罪を悔い改めて、そして本当に主に対して不従順してきたこと、これを改めましょう。不従順を持ち合わせたままで皆さん悪霊を追い出してはいけません。でないとあのスキアの七人の、最初の息子たちのようになります。まず皆さん自身が本当にこの御言葉に対して不従順してきたことを悔い改めて父親で、清めていただきましょう。主のその父親、これによってこそ皆さんは、清められて、そして本当にこの悪霊を追い出し失していくことができるようになります。まず自分自身のその罪を悔い改めて父親で清めて、そしてこの悪霊の追い出しの祈りに入っていきたいと思います。 によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
アーメン。
アーメン。
主よ、今まで私たちは戦い方を間違えておりました。取りなし祈ることによって、その人が一新されて主の前に正しく立てると、私たちは自分勝手に信じ込んでいたのです。イエス様、あなたは福音のありがた、そして福音がどのようにして展開されていくべきか、それを明らかにしてくださいました。全世界に出て行き、福音を述べ伝えるとき、まず先にやらなければならないことは悪霊を追い出しだったのです。主よ、目に見えないものに対して私たち自身もいないかのように思わされて、そしてその人を取りなし祈ることはあっても、その人の中に行って、その人を滅ぼしにかかっているものに対して私たちは取り締まり、追い出し、その人を解放するということを後回しにしていました。悪霊サタンの存在はしており、でもそれに対して私たち自身が明確に立つということができなかったからです。でも主よ、私たちは今日あなたの御前において、あなたが私たちを悟し一新してくださったこの福音にアーメンして、主よ、その福音のありがた、その正しいありがたに立ちたいと思います。全世界に出ていくために私たちに必要なことは悪霊を追い出しだったのです。主よ、その悪霊を追い出すために私たち自身が整えられなければならないことがありました。ヤコブ書に書いてあるその長老の姿形です。主よ、私たち自身が本当に招かれていった先々において、聖なる油を塗り、その人の癒しのために祈り、そしてその人の罪の許しのために取りなすものでありますように。でも主よ、まず先にしなければならないことは悪霊追い出しです。私たちがどこにいて誰に福音を述べ伝えるとしても、その家の中において罪のはびこりをしている一番中心的な人物がどのような罪を犯していて、その罪が現れているか、それをしっかりと把握して、まずそれを取り締まり追い出すことから、福 福音を述べ伝えていくことができますように。主よ、私たちにこの正しいあなたの素晴らしいこの福音の展開にあなたが私たちを今日招いてくださり果たしてくださっていることを感謝いたします。イエスよ、今まで私たちはその人を何とか治してほしいと思っておりました。でもその人を治すことではなく、その人の中にいるものを追い出すことが主よ、その人の治るところでした。それを今までイコールその人として認識していたこの福音化されていない私たちのこの思い、心、感情をあなたが許してください。主よ、取りなし祈ることももちろん、その悪霊を追い出すこと、そのために悪霊を識別するその名人になりますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。このような本当に必要な福音を述べ伝えているときに、この福音そのものに対してまだ目覚めていないもの、目覚めていないものはその自分の中に入っているものに対して無頓着なものです。まだ認識がないものです。自分の中にいて自分の人生を打ち叩き、家族を不幸にし、呪いをきたらしているものが自分の中にいるということに認識をせずに、今も死を支配されている自分の正体がわからないもの、イエス様、あなたが憐れんでください。みんな手をかざしてください。主イエスキリストの皆と師匠と命が栄光によって、今彼女の中にいる悪霊に命じ、イエスの力ある皆によって、主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、今彼女から出ていけ、聖霊いけ、火の中に入れ、底知れぬ穴の中に入れ、イエスの皆と師匠と命と栄光によって出ていけ、出ていけ、イエスの皆によって出ていけ、主イエスキリストの皆によって命じる、彼女から出ていけ、イエスの皆によって宣言しました。ずっとこの祈りをしてあげた方がいいです。じゃないと出ていかないから、イコール彼女ではありません。彼女の中に居座っているものだからです。イエスの皆と師匠と命と栄光によって、今私たち自身の中に入っているもの、私たち自身の中に入っているものを取り締まっていきたいと思います。皆さんの中にはどういったものが入っていますでしょうか。皆さんの中にはどういったものが入っていますでしょうか。皆さんの中に、皆さんの人生を今まで食い潰してきたものは何でしょうか。それが皆さんの中に入っている闇の正体です。皆さんの中にどういったものが入っていて、いつも皆さんの人生を食い物にしていますか。それに皆さん気づいたなら、今追い出してください。皆さんの中にいて、皆さんの人生を今までずっと食い物にして、そして皆さんの評判を落とし、皆さんの社会的な地位を引きずり下ろし、皆さんの家族関係を悪くして、そして皆さんの中に居座って皆さんを不幸にしてきたものを、 今取り締まりましょう。それは皆さん自身ではありません。皆さんの中にいつの間にか入ってしまった、いつの間にか入ってしまった悪霊サタンの正体、この時間イエス様にあって取り締まっていきたいと思います。では取り締まりましょう。
Sure.
我らの剣は主の福音、いかにの平和を身に受けて、聖なる言葉を切る心を一つにして、強く立って今進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。していきたいと思います。悪霊は福音を邪魔しています。それは私たちの口を封じてです。今私たちは主が開いてくださったその口を大きく開いて、全世界の教会のリバイバルを邪魔する者、我が教会のリバイバルを邪魔する者、日本の教会のリバイバルを邪魔する者、私たちの兄弟姉妹のこの教会を邪魔するもの、それを取り締まっていきたいと思います。では取り締まりましょう。 あなたが私たちに与えてくださった権威、力、威力、尊厳、勢いを持ってイエス・キリストの皆と地上の命と栄光に立ち、そして全世界に福音を述べ伝えることを黙っている、この悪霊サタンを今取り締まりました。全世界の教会、日本での教会、我が教会、成田エクレシア、そして私たちのこの姉妹、兄弟姉妹の教会で働いている、その全ての福音を邪魔するものを主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって取り締まり、今そこを知れぬ火の池、その穴に入れ、地獄に行けと私たちは命令しました。主を命令した以上、あなたの権威に立って命令しましたので、これらが出ていたことを私たちは信じます。イエス様、福音が前進することを感謝いたします。今取り締まったので、私たちが宣言したその御言葉による幸いな音は、一人一人の思い、心、感情、霊魂、魂を打ち、そしてイエス・キリストにあって福音が前進することをイエス・キリストの皆によって感謝します。賛美。イエス様、私たちのクリスチャンホーム、イエス様が望まれているその幸せな形、これを邪魔しようとして今働いている悪霊サタンを私たちは憎みます。イエスの皆と地上と命と栄光によって、今まで私たちは耐えてきました。耐えるということではなく、主を追い出すということによって希望に至ることは分かりました。主よ、この時間私たちは祈ります。クリスチャンホームの中に入って、家族関係をいつも邪魔しているもの、家族の中の輪をいつも壊しているものを私たちは憎いです。主よ、この時間私たちは祈ります。これらのものを私たちが取り締まる時、あなたが私たちに与えてくださった権威、力、威力、尊厳、勢いに立って取り締まる時、クリスチャンホームと名付けられているその中において、今まで働いていたその悪霊サタンの技を追い出すことを感謝いたします。主よ、この時間私たちが祈る時、あなたの権威、力、威力、尊厳、勢いに立って祈り、そしてあなたの望む御国を来たらすホームとなりますように、今まで働いていたその悪霊の技を全部打ちこぼし、そして主イエス・キリストの皆によって全部地獄へと生かす私たちの祈りでありますように、主よ、あなたの師匠の力を与えてください。権威、力、威力を与えてください。主のなさる技を私たちは期待いたします。では全世界のクリスチャンホーム、そして日本中のクリスチャンホーム、そして天聖のクリスチャンホーム、成田エクレシアのクリスチャンホーム、兄弟姉妹の教会のクリスチャンホームが、イエス・キリストにあって今まで主を追い出さずに行って強いられていたその諸々のことについて、私たちは今取り締まり祈っていきたいと思います。クリスチャンホームを今まで邪魔してきていたその悪霊を追い出していきたいと思います。クリスチャンホームを邪魔してきた、そして悪霊のこの技を今私たちは追い出していきます。では祈ります。 中に置かれたものでした。私たちの初めの人アダムとエヴァが惑わされて、その東部の世界を手放してしまったのです。主よ、あなたはこれを回復してくださるために、あなた自身が来てくださり、私たち自身あなたに会って新たにされて、信仰を持ってその東部の世界に戻れるように、あなたが私たちを促してくださったことを感謝いたします。全世界のクリスチャンホームは、主よ、その東部の中に置かれ、そしてこの地上においてあなたが祝福してくださったその東部を実現し、そして主に栄光を捧げるべくして、あなたが選んでくださった一つ一つのクリスチャンホームです。主よ、クリスチャンホームのこの分からずに壊れていったその様を、私たちは今あなたの御前において気づきました。そしてイエス・キリストの御だった死書と命と栄光によって、全世界のクリスチャンホームを邪魔する者、そして我が教会のクリスチャンホームを邪魔する者、そして成田エクレシアクリスチャンホームを邪魔する者、茨城の教会のクリスチャンホームを邪魔する者、静岡の教会のクリスチャンホームを邪魔する者、千葉の教会のクリスチャンホームを邪魔する者、そしてまだ主よ、宮崎においてクリスチャンホームを邪魔する者、あらゆる東京においてクリスチャンホームを邪魔する者、イエス様、さまざまなところにおいてクリスチャンホームを邪魔する者を私たちは呪います。茅ヶ崎においてクリスチャンホームを邪魔する者を今私たちは呪いました。全世界、日本の津々浦々において主よ、あなたが建ててくださったクリスチャンホーム、その中において働き、クリスチャンホームの幸せを邪魔した、凄やかさを邪魔したものを今私たちは呪いました。主よ、私たちが呪った通り、あなたが用意されている地獄、ケヘナ、そこを知れぬ火の池の中に邪魔していったものを全部閉じ込めてください。イエスの皆と地上と命と栄光によって、そして回復されたその様によって、主よ、世界を変えていくことができますように、変色してしまったホームを変えていくことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。感謝いたします。イエス様のお名前によって感謝して祈りました。アーメン。悪に世界、主に全世界を動かしているのは、全世界の国々の政治、経済、文化、教育によってです。主よ、この政治、経済、文化、教育においても悪霊サタンは大いに働き、その政治の力、文化の力、まだ経済、教育の力、そこを逆に利用して、悪、その悪を正式にはびこらそうとしていることが今本当にはびこっています。主よ、私たちはこれらをこのまま過ごすわけにはいきません。イエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、今閉じ狂っている悪に染まりつつある政治、経済、文化、教育を取り締まっていきたいと思います。主よ、政治、経済、文化、教育の中に入って、今神と人の前で罪を犯しているその全ての思想、そして闇の力を私たちは今から取り締まります。主よ、全世界から私たちが取り締まられたこの諸々が全部追い出されていきますように。日本では主よ、本当に良くないことが起きました。安倍首相が殺されたのです。主よ、イエス・キリストの名と血潮と命と栄光によって、主よ、本当にこの政治、経済、文化、教育が良くない力と結託することがありませんように、そしてイエス・キリストにあって御心にかなった政治、経済、文化、教育を担っていくことができますように、今まで居座っていたその諸々の悪、その悪の技をこれから取り締まっていきたいと思います。主よ、あなたが一緒に取り締まってください。イエスの名によって取り締まってください。では取り締まります。 あなたに祈ります。聖書を見ると明らかです。上に立つ者がイエス様の御前において恐れおののく者、主によく聞く者でなければ、イスラエルの歴史はほどほどく主よ下り道でしょう。イエス様、私たちは政治経済文化教育の面において、そこに活動する一人一人をキリストにある御心にかなったものとして立てていくということを、私たち自身がおろそかにしていたことを悔い改めます。イエス様、私たちは祈ります。この小さな群れがあなたの御前において祈ります。これから全世界の政治経済文化教育の面において、イエスの皆と知性と命と栄光に見合わないものであるならば、主よ、そのパショドリができませんようにあなたが取り締まってください。今私たちは祈りました。今まで政治経済文化教育の面々において、そのパショドリをして神と人の前で悪法を作り、そしてそれを正式に立ち上げ、普通の人の思い、心、感情、そしてもろもろを法的に取り締まり、居心地が悪いようなことを政治、経済、文化、教育の面々においてはびこり今まで行われてきました。でも主よ、私たちは今日あなたの御前において祈り取り締まりました。全世界の政治経済文化教育の面において、神と人の前でふさわしくない一人一人の力を取り締まり、そして地獄へ行け、ケーナに行け、底知れぬ主の池に入れと私たちは宣言しました。どんどんあなたが全世界の政治経済文化の教育の面から、主よ、悪の力に用いられている一人一人を下ろしてください。そしてさらにその場所を場所取りするのはイエス・キリストにあって御心にかなったものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、今回日本の選挙において私たちの応援していた牧師先生が当選しました。その先生を通して政治の日本の政治のこの諸々の力が一新されますように、そして御言葉がいかに正しいかということが証明されますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。韓国の政治経済文化教育をあなたの御手にお捧げいたします。新しく大統領になられた人が本当に今苦戦をしています。今政権を受け継いでから2ヶ月足らずです。今まで5年間やってきたそのもろもろの負の遺産を受け継いで今大変です。コロナによっても大変、そして5年間のむちゃむちゃ、それによっても今大変。主よ、あなたが選びました。あなたが力になってください。そして全世界に先駆けて本当にこの政治的にも経済的にも文化的にもまた教育的にもこの諸々を他界して勝ち得てあまりあるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。日本の政治経済文化教育をあなたが祝福してください。イエスの皆によって祝福してください。そして安倍首相のようにこの殺されるということが二度と起きませんように、イエス様、あなたがお守りください。お守りください。主のなさる技を期待いたします。政治経済文化教育の面において 今まで悪どい働きをしていたその悪霊サタンを今私たちは取り締まり、そして境内池底知れぬ穴火の池の中に入ると宣言しました。主よ、あなたが関わってくださることを感謝いたします。イエスの御名によって祈りました。アメン。
ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結びにはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。光にされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分にして生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリストです。このイエス様が私たちの主であり王であり買い戻しの権利のある真理であられることを今日も心から感謝いたします。以前は暗闇でした。今は主にあって光となりました。イエス様が一方的な憐れみ恵みによって私たち一人一人を光の子供として歩ませてくださることを感謝いたします。今この霊的戦いの時、私たちは場所争いの時、今イエス様の名前によって悪霊を追い出すその働き、お祈りを続けました。この悪霊がいたその場所にイエス様の光が増し加えられますように。イエス様の光によって埋め尽くされ、そして光によって生きる喜びがますます生んで増えて真理していくことができますように、イエス様が助けに導いてくださったことを心から感謝いたします。主に喜ばれることは何であるか見分けることができますように、一切の身を結ばない暗闇の技に仲間入りすることなく、むしろそれを明るみに出すものでありますように、密かに行っていることに仲間入りすることなく、光の子供として一切を明るみに出し、また機会を十分に生かして用いることができますように、イエス様の整え導いてくださることを心から感謝いたします。今日も私たちは主の御心で御心は何であるのかを悟り、また一切の闇を明るみに出す、その狐や小狐を捉えるその働きと、また私たちは一歩出ていきたいと思います。主イエス様にあって権威、力、威力、尊厳、勢いをイエス様から与えていただき、そして主の栄光の働きへとまた一歩出る私たちになりますように。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の御座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。アメン。しかも私たちは闇、そして主の敵をイエスキリストの皆によって踏みつけます。アメン。私たち一人一人を今日